あなたの心をホッとさせます、ホットキャスト。こんばんは、みっちーです。
こんばんは、くむです。
さあ、寒くなりましたね。もうほんと冷えるようになりまして、東海地方もとうとう山間部では雪が積もったらしいですよ。クムさんは半袖。
いやいやいやいや、ニット着てますよ、さすがにね。
あ、ニット着てるの。
もうストーブもつけ始めましたしね。
はい、うちも今日ようやくガスストーブをつけました。ちょっと迷ってたんですけど、まだいけるかなって思ったんだけど、もう今日の寒さは無理っていうのでね、つけまして。
我慢しても仕方ないですからね。
そう、それで今日はボジョレの解禁日じゃないですか。
はい、
で今日スーパーでどうしようワイン、
毎年のことですけどね。
そうなんだけど、今年はどうするかなとか思ってたんですけど、この寒さで冷たいワイン飲めないわって思って、カレーを作って食べました。
私はね、おととい月曜日にね、月曜日にカレーを作って、カレー、キーマカレーを作って、
おー、いいですね。
はい、2日間食べました。美味しかった
ね。今日はそう、私作ったカレーがね、スペアリブでカレー作ったの。
はい、
なんかこう、仕事から帰って、おもむろにスペアリブ、そう、圧力鍋でおもむろにこう、なんかこう帰りに安かったんですよ、大きいスペアリブが。で、なんか、ああ、カレーにしようって思って、作り始めて、よし、じゃあ、カレー皿にね、カレーをよそって、この大きい大ぶりのスペアリブをドーンと乗っけたのを写真撮って、今日のアートワークだって思ったんですけども、見事にトロトロに
溶けて、
骨だけ、カレーのルーを入れてかき混ぜてたら、骨がすべて外れて、よくわからなくなりました。あ、でもね、カレーについて今日語る回じゃないからやめとこう。
いや、いいですよ。私も先日その作ったキーマカレーの話でもいいですけど。
いや、カレー食べるときね、私最近なんかもうお酒が必ずいるようになりまして、なんだろうな、お酒を飲んで、ちょっと飲んでからカレーを食べると、よりカレーのスパイス感がね、前も話したと思うんですけども、すごい際立って感じられるのがすごく好きで、今日もウイスキーを飲みながら食べてたんですけども、ワインもいいんですよね。
普通にワイン、で
食べてます。ワインを買えばよかったかって。
最近白ワインばっかり飲んでたん で赤がもうね、だいぶ古くなっちゃってたから、ボックスワインが、だからもうそれ料理用に回して新しいの買ってきましたもん、ボックスで飲んでました。
そう、私最近瓶なんですね。で、瓶で、まあ安い1本500円とかそういうのを買って飲んでるんですけども、瓶が溜まって溜まって、あ、やっぱりボックスじゃないとダメだ。
あ、 NHK の朝一でやってましたよ、ソムリエが、有名な方らしいんですけど、
はい、
500円ワインとかはこう5回ぐらい振るといいって。
あ、空気を、
そう、中でね、混ぜて、まあ、デキャンターに近いじゃないですけど、本当5回ぐらいカシャカシャカシャってして、まあ、ちょっと泡ぐらいが出るぐらいでも全然、安いワインほどこうシェイクしろって言われてました。
へえ、ちょっとそれは
香り豊かになる、
週末に試してみたいな、
香り豊かになる。だからそれはその代わり1回だけって言ってました。1回だけやって、その、まあ、空気、あ、そう、1回蓋を開けるらしい。蓋を開けて、
ああ、もちろん、
で1回閉めてシェイクして、その、まあ、要は酸化させるってことですよね。
そうね。
で、
私も割とワイン開けて少し置いとくんですよ。
はい、
食べ始めるちょっと前に開けてとか、グラスに注いでちょっと待ってから飲む。
じゃなくても簡単にするのはシェイク、シェイクでいい。
こう、
安い、高いワインはダメですよ。安いワインはシェイクでいい。
なんかで、やっぱりデキャンターないとダメかなとか思ってたんですけど、直で振ればいいんですね。
そうそう、直で振ればいいんだって。5回ぐらい、5回ぐらいでしょ。シャッシャッシャッシャッって感じですね。
いいこと聞きました。はあ、
もう私もね、
蓋
振りましたよ。やっぱ香りがね、ちょっと振ってる高い。
はい、ということで彼にお酒によくわからなくなったところで今日もホットキャストスタートです。
で結局ミッチーさん買わなかったんですけど、私はね、あの数年ぶりに飲みましたよ今日。
おお、
もう何年ぶりかな。
買わないとか言ってるのに。
そうそう、毎年ねホットキャストで
多分、ディスってるのに。
いや、ディスってるっていうか、このタイミングでいやそんな高いのは買えないよみたいな話を毎年して私は飲んでないんですけど、う、ね、もう何年ぶりかな、うん、一体いつ飲んだかなっていうぐらいこう久しぶりに買ってきて飲みました、まああの、うん、980円ですけどね、
うん、私も今日スーパーでボジョレーの前に佇んで、いやーどうせクムさんはまた今年もボジョレーなんて言うんだろうなと思って、そうそう、どうしよう、これなら手届くんだけど、
そうそう、だから
でもそのワイン、うん、それともやっぱりいつもよりちょっといいワイン買うべきか、うーんって悩んでたんですよ、はい、うん、でまあどうせクムさん買わないからまあ番組で話題にならないし、いっかみたいな。
そう、だから1600円、1700円のボジョレー買うんだったら、うん、その価格でいいワイン欲しいって思うわけじゃん。だってそれって1000円ワインよりもちょっと若干いいランクになるでしょ。
うん、そうね。
そうでしょ。そっちの方飲みたいよねって思うわけですよ。
うん、まあ、あのほらボジョレーらしい若々しい、ボジョレーのこの若々しさを味わうっていうね、あの新酒を祝うという意味ではやっぱりボジョレーを飲まなきゃって
そうそうそうそう
あるんですけども、ね、うん、そういう意味ではね、ついあのそれならいつもよりもいつもよりも美味しいの飲みたいなとか、そう、こういうそういう欲がね、
はい、
欲がいろいろ出てくる
っていうことでいつもは買わない、うん、っていうか意外とその安いの売ってないことが多くて買ってなかったんですけれども、うん、まあ、今年はね980円があったので、あ、だったらいいやということで、飲みました。
はい、
別に普通です。
もしかしてシャカシャカしたの？
ちょっとシャカシャカしました。まあでもあんまりこのそれっていうよりもまあ若いワインだからね、やっぱりなんだかんだ言ってね、うん、あのね、美味しかったか美味しくなかったかって言えば普通ですよ、
うん、
こんなもんって感じ、
うん、
感想それしかない、う
ん、あの私
流行り物には乗っかっとこうかレベルです。
うん、あの解禁日には飲むことないんですけども、それから数ヶ月後にボジョレーを飲むっていうのって結構私はあるんですよ、うん、あのお店で
バーとかに行くと、そうそう、お店で飲むべきなの、そうそうそう、
でしかもボジョレーで、まあ、あのその数ヶ月後とか、あの本当一回り経ったボジョレーとかってまた味が変わってね、うん、面白いんですよっていうのを私は結構飲むのは好きで、
うん、だって、結局家で買うとボトル1本じゃん、んなんだかんだ言ってさ、
うん、そうね、
そのお店だったら1杯とかで飲めるでしょ、それがいいんですよ、ちょっといいやつを1杯とかで飲むのが多分いいんだと思うんだ、
まあ、あとはお祭りでみんなでウェーイとか
言うのね、そうそうそうそう、何人かでね飲むみたいなね、うん、グラス1杯分ぐらい飲むぐらいな感じが非常にいいワインだなっていう気がしてるんです、そう、ね、私の中ではね、
うんうん、はい、
はい、
ということで
久しぶりにこうね飲みました、まあ、来年飲むとは限らないですけどね、
はい、
はい、これ多分過去ずっとこうメモ取ってれば、あ、この年のホットキャストでは飲んでるんだみたいなのが分かるんだろうけどね、
ん、ちょっと待ってくださいよ、
いやないでしょ、私は飲んでないはずだから、ミッチーさん飲んでるかもしれないけど、
うん、そうですよね、
うん、
ポッドキャストでボジョレーで検索してみるとですね、出てくるかな、なんかもう話してもどうせな感じでちょこっとだけしか触れないんですよ ね、
は
い、まあ、ね、今ググっても2009年の11月19日と2006年の11月16日くらいですね。ちょっとボジョレーの話題をあの一応テキストに書くぐらいしたなっていうのね、はい、
はい、まああまり大してねキーワード的には面白みのない話でしたね、毎回のようにね。
いつものごとく、
はい、いやすごく今年のボジョレーは良かったですよみたいな話はできないですね。
うん、そうね、はい、無理ですね私たちには、
うん、多分ね。
はい、ということで、前回は第 DIY でチャレンジ、心も DIY、はい、ということで、クムさんが
意味がわかんねえ。どういうタイトルなんだよ。DIY チャレンジはわかります。でも心も DIY、心も心も何ですか、心も。
なんとなくクムさんがこう、
ああなるほどね。健全化しているっていう意味ね。
うん、そう、はいはい、そういうのを込めてみました。はい、まあいいや。さあ、はい、ということでね。いただいたコメントをご紹介しつつ、もうちょっとその話題を知ってきたらなと思います。まず、池ちゃんさんからいただきました。ウィファーレン長崎。
はい、ウィファーレン長崎。はい、
ウィファーレン。
はい、
J1
昇格。違う、ここは J1 と
呼んでください。J1 なの。
ほら、J1 です。
ああ、J1 昇格決定おめでとう。J2 に上がって苦節5年。悲願の J1 昇格です。おめでとう。社長が、TKD
さん。高田さんです。
いや、高田さんがなって思ったけど、はい、これ TKD だから、
はい。
高田さんになってすぐに昇格とはすごい。Apple Watch の充電ケースと保護ガラスとリストバンドを4本買いました。
全然繋がってないけどね、これ、ね。
うん、そうね。ウォーターベッドの処分順調にいったか気になります。私も約20年前ウォーターベッドの処分に苦労したものですから、そろそろトルコライスの特集かなということで、
これ全部あの私のツイッターから
盛りだくさんですね、
突っ込んでますね。本当
はい、はい、あの長崎弁だと J1 になる。
いやいや、これ高田社長弁で J1 なんですよ。
ああ、なるほどね、はい、高田社長ってあれは長崎弁じゃないの。
佐世保弁ですね。
佐世
保、はい、
なんだ。で、クムさんは違うのね。
いや、普通に J1 って言いますよ。J1 って言わないですけど、でも、もう高田社長が J1 に行くぞって言ってたから、J1 でいいんですよ。
うん、そうね。
はい。
うん。
いや、もうめっちゃ盛り上がりました。楽しみですよ、本当ね、来年ね。いや、本当はね、試合行きたかったんだけどね、収録のある日だったんで、ちょっとね、無理だったんですけれども、いや、すごい盛り上がってね。いや、よかったな、本当にね。まあ、今年はね、いろいろあった、まあ、ニュースとかにもいっぱい出てますけど、いろいろあった年だったんで、ね、ね、チームなくなるかなくならないかみたいな話まであった、
うん、それがここまでってすごいですよ、ね。
すごいね。まあ、高田社長だけの力ではないですけれども、うん、まあ、もちろん高田社長が入ったからっていうところは確実にあります、
うん。力大きかったっていう存在が。
うん、そうですね、結果的にはね。まあ、もちろん選手たちの頑張りがないと勝てない試合ではあります。
そう
ですね。
うん、
いや本当にね、あの来年が楽しみだなっていう感じです、う
ん、来年は行くんですか、はい、試合。
いや行けたら行きたいですよ、うん、もちろんね、うん、ただね本当交通の便が悪いの、場所的にね。
やっぱ市内から遠い、
市内から、まあ、遠いというかね、うん、車で行かないと大変っていう、こう電車もなんか臨時駅作れって感じなんですけど、ね、
なんか地方のそういう球場ってちょっとそういう傾向ないですか。
まあうん、そういうところはあるんですよやっぱりね、うん、こう JR で行くと降りてから 2,30 分歩かなきゃいけないとかさ。
あ、すごいねそれは。
そうなんですよ、やっぱちょっとね遠すぎる感がある、うんうん、横に線路通ってんだからそこに
シャトルバスとか。
いやもちろんそういうのも全部あるんですけど、だからやっぱり、うん、バスがあったって一気に来たらそんな簡単にピストン輸送できないんですもん、うん、
じゃあ駅を作る。
だから駅作るのが一番真横に、あの本当にね、あのスタジアムの横に駅が、うん、あの線路があるんで、そこに駅作るのが一番早い、うん、だから試合がある日は臨時停車する、
うん、臨時列車、
うん、臨時列車も臨時停車もするとかで十分いいんじゃないのと思うんですけど、ね、でもこれ J1 上がったら大変になると思うんで、多分いろいろ問題が起きると思うから、うん、そういうところで少しずつね、県も市もなんか協力体制になってるみたいな、変わっていくといいなと思ってますけど ね、うん、
ね、はい、
はい、なんですか、保護ガラス買いすぎですよ、私何も買ってませんよiPhone に関して、あ、ウォッチに関しては本体しか買ってないですからね、
うん、
はい、
いいですね、はい、もうね、ウォーターベッドはもうね、
これこの話してないの、したような記憶があるんですけど、
うん、私は直に聞いたのかどうなのか、もう忘れちゃった。
みちさんに言っただけなのかな、うん、あのウォーターベッドは朝何時かな、8時か9時ぐらいから11時ぐらいまで、うん、大人2人でなんとか処分を終わりました、
うん、
水を吐き出すのはいろいろ悩んだ結果一番良かったのはお風呂の
残り湯を洗濯機に
使うやつですね。そうそうそう、残り湯を使う、あのポンプ、千、千何百円ぐらいで買えるポンプ、あれを買ってですね、サイズ的に入らないんで、一回こうカッターで裂いて、その中に放り込んで、そこから水をずっとかき出しました。最初はね、灯油を引っ張り、灯油を上げるポンプとかあるじゃん、うん、電池式の、うん、ああいうのでなんとかって思ってたんですけど、それだと電池だからね、結果的にはあの AC100 で引っ張ってこれる、うん、そのお風呂のやつが一番良かったです、シンプルで、
うん
うん、でそれだったら、1時間ぐらい回しても壊れないんで、まあ言ってしまえばもう壊れてもいいわけ、今回だけしか使わない、
うん、そうね、もう使い切りみたいな、
はい、使い切りで、でもそれのおかげで、水はほぼ吸い取れて、ちゃんと流せて、でしかも、まあ、ただね、やっぱりそれじゃ終わらないんだよね、最後の方まで来たら今度はなんか中にスポンジみたいなのが入ってて、
うん、
こんなんが入ってたのかみたいな、
それを押し出してこうまた水を抜かないと重いん
ですよね。そうです、そうです、そうです、だからもう最後は裂いて中からそれをバケツに取り出して、う
ん、
みたいなことしましたよ。
あ、
でも
腰にそう、
いや、まあ大変だった、本当に、うん、大変だったけども、これ実際業者に任せたら2万5000から3万ぐらい取られるわけなんで、
うんうん、
それをまあ金額的だけで言えば、
うん、
2000円ぐらいで終わってるわけですよ。ポンプぐらい、
人件費なし、
人件費なしだとね、そうそう、人件費なしだと、うん、で半日で終わってるんで、
うん、
でまあ新しいベッドを買ってるんで枠の部分は全部持ってってもらいましたし、
うんうんうん、
でその中のウォーターベッドのこうプラスゴムじゃないですか、こうなんか、
うん、
ね、そういう部分、水が入ってた部分に関しては全部吐き出したんで、燃えないゴミで全部捨てれました。ああ、
うんうん、
そうだから、その部分に捨てること自体に対する費用はかかってない。
なるほどね、はいはい、ウォーターベッドお持ちの皆さん参考になりましたでしょうか。もうどのぐらいの人を持ってるのかな、リスナーさんの中で。
リスナーさんの中にはいないんじゃないの。まあ、あの処分自分でできるっていうのは分かります。ただ、あの私が持ってたのはそのぐらい、中にもね、多分言ってたスポンジっていうのもほんの薄いのが入ってただけなんで、うんうんうん、その後いろいろ出てきたのはもっと熱いのが入ってるのがあるんだよね。でそういうのだと多分無理だと思います、
うん、
今言ってるようなこと、
うん、
だからその個人で処分できるタイプと完全にできないタイプの2種類あると思うんで、そこは注意した方がいいですよね、うん、
なるほどね、
うん、水入ってるとね、あ、もうここまで来たら終わりじゃん、モテるモテると思っても全然モテないですよ。びっくりするぐらい重い、
重いよね、お水はね、
本当にね、
うん、
まあ、水含んだそのスポンジみたいなのもめちゃ重いですよ。
うん、
大変でした。まあでも大変でしたけど、処分はできました。思ってたほど簡単ではなかったけれども、はい、
うん、
まあできないことはないっていうレベルでしたね。
うん、
はい。
はい。
はい、トルコライスの特集はないですよ、今のところ別に。
予定はないですね。
はい。
はい、ということでありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。DIY と呼ぶにはおこがましいのですが、先日某大手100均ショップで金属製のドアにマグネットで貼り付ける傘立てというのが売っていたのですが、いざ買ってみると磁力が弱く、傘を2本置けば外れてしまう貧弱な製品だったので、同じく100均で売っているネオジム磁石のセットを3セット、使い切り型の瞬間接着剤、これで傘立てに磁石を貼り付けて現在に至ります。税抜き500円ほどで玄関が少しすっきりしました。前回の会社で Windows だから家でもというのは、うちの会社では昔もそうでしたが、最近は顧客情報の持ち出し、業務の書類も持ち出し不可になっていて、うちで会社の書類を触ることは一切なくなったので、家でくらい、あ、拡大しなきゃ普通の高橋なのか、はしご高の、なんとか橋なのかわからない汚いフォントから Mac に逃げています。最後にクムさん、ビファーレン長崎の J1 昇格おめでとうございます。どうもありがとうございます。
私のチームじゃないですけど、ありがとうございます。
はい。ね、まあ、100均で売ってるものを使って、ちょっと工夫して、便利なものにするっていうのは
あ
るですね。
皆、
う
ん、さんやってますよね、
はい、
本当。
あ、聞いてください。私は、磁石でこう、つける、石鹸入れがあるんですね。
はいはい、
それを組み合わせて、タブレット系のスタンドに、スタンドっていうか収納スタンドにしています。
はい、はい、いいんじゃないでしょ
うか。うん、最初はあの仕事でなんかちょっとちょっと伝票的なものを立てれたらなっていう便利グッズのつもりで作ったんですけども、やっぱりちょっと見栄えが良くないのでお家で活用しています、はい、なんかそういう100均で買ってきて私もいろいろねちょっと身近の工夫してっていうのは好きですね。大物はちょっと手に負えないんで切ったり何したりは、
ね、まあね、場所もねいるしね、作業するのにね、うん、
買うのは好きなんですけどね。はい、ということで、まあフォントのことは言ってあげないでください。もうどうしようもないです。はい、ということでどうもありがとうございます。さあ最後、アンニョさんからいただきました。1ヶ月ほど前に調子の悪くなったテレビをまだ買い替えてないアンニョです。コムさんは DIY に目覚めたみたいですね。私は中学時代の技術家庭科でブックエンドや小さな折りたたみ椅子を作成したとき、なんとか組み立てはするものの、仕上げのニスを塗る前の、トノコを塗ったところで時間切れとなる不器用さで、AV ラックも自作し、ヴィンテージワックスまで塗ってしまうクムさんを尊敬しています。そんな私ですが、便利そうな工具や小物は好きなので、コンパクトで半合型の金属ケースに入っていてかっこよく見えたボッシュの 3.6V バッテリードライバーを数年前に購入しましたが、案の定現在まで押し入れの中に飾ってあるという状態です、ということです。どうもありがとうございます。懐かしいですね、技術家庭科の授業。私もあの本棚作りました、うん、でももうないんですよね、技術家庭科って。
あ、そう
なの。確か
っていうか、
ないんじゃないですか。
え、選択じゃなかったかな、確か。
選択ですか、
うん、っていうか今どっちもやんなきゃいけないんじゃない、家庭科も技術も。
選択じゃなくなったってこと、
うん、どっちもやんなきゃいけないんじゃないかな。男子がとかじゃなくなってる、どっちもやんなきゃいけなくなってると思いますけど、
うん、私は、うん、技術家庭科を取った年も、技術の方を取った年もありましたし、もうね、なんか、ね、パズルを作ったりとかもしました。
中学からね、あの私立に行ってたんで技術の授業がまずなかったですから。だから技術の授業はしなき、技術の成績は必要だったから夏休みに何か作ってこいで、それでもう成績出されたんで、親父に作ってもらってそのまま持っていった記憶が。
小学生の夏休みの宿題じゃないですかそれ。
そんなノリでしたよ、確か。
はい、
まあ、はい、だからそのぐらい私も別に全然得意でも何でもないんですよ、うん、ただ単純にその木をね、その前回話したみたいに持ってたんで、その木を捨てる、うん、そのパイン材を捨てるのがもったいないと、1枚何千もする木がね、3枚もあったから、だからじゃあこれをどうなんとか使ったらその1万2万ぐらいするような AV ラックまでいかないでもですよ、
うん、
なんかできるんじゃないのっていうところから、今回はちょっと挑戦してみようかなと。
なるほどね、
うん、ただ前回はまだこの収録の段階では一応できましたって終わってるはずなんですよね、
うんうん、
で実はこれボンドで止まってるだけだった。
一部ボンドで止めたって話はしてたような気がする。
はいはい、はい、木工用ボンドで止めてた、うん、瞬間木工用ボンドで止めてただけだったんですよ、うん、まあそれでもある程度その全体の重さがあるっていうところもあって、うん、まあかっちりはとりあえずはしてたのね。でも、うん、やばいんじゃないのという話を家族でしてまして。
あ、そうなんだ。
このままだとね、
最近のボンドすごいんだなって私は思ってましたけど。いやいや、
それはね、ある程度別に問題はない、その斜めになったりずれたりとかするような感じではなかったんですけれども、うん、やっぱちょっと心配じゃない。
うん、重いテレビ乗せちゃってるからね。
まあテレビ自体はね昔に比べれば軽いんだけれども、
うん、
ちょっとね、なんか、まあ、揺れたりとかさ、そういう時に一気に崩れたりとかしかねない可能性を考えると、やっぱ止めはあった方がいいよね、金具はっていうんで、うん、出来上がった翌日にですね、多分この収録の翌日なんじゃないのかな、うん、前回の、ホームセンターに行きまして、止め金具をね、さすがにね、表につけるとかっこ悪いから、うん、後ろだけこう、なんていうの、T 字と こう L 字って、
L
うん、っていうのを買ってですね、うん、後ろ全面こうつながってる部分を、
うん、
1,2,3,4,5,6 箇所、
うん、
こう止めるような形で、まあ、うん、一応そこまでしとけばよっぽどのことがない限り崩れることはないだろうということで、うん、それを買ってきて、止めたんですけれども、
うん、
あの前回ね、
うん、
その足をつけるときに、
うん、
手で一生懸命回してたわけですよ、
うんうん、ドライバーをね、
ドライバーで釘をね、うん、あのネジ釘っていうのかなを回してて、うん、めっちゃ大変だなと思ってたわけ、
うんうん、
でこれの時にソファーも買ったんで、
うん、
だソファーもこの日ぐらいに届いてるんですよね。これも手で一生懸命作ってたんで、いやもうね、やっぱドリルいるなっていう、
ウィーンってやつね、ドリルというかね、あのネジを、
そうそうそうそう、がいるなと思ってまして、あのついにマキタを買ってしまいました。
っていうかもう前回の収録の時にあれクムさん使わない、なんか絶対クムさんが嬉しそうに話すだろうなって思ったんですよ、そういう工具系。
はい、まだねあの段階では買ってなかったんです。
あ、そうなんだ、
はい、
うーん、
でもねもう実際買って思ったけど、
うん、
いるよ、
うん、いますよね。
ないとダメですよ、やっぱそれは思いました、うん、本当にあの必需品、うん、やっぱりねこの手のはね、
うん、
っていうぐらいに効率が全然違う、
うん、もう一瞬で終わりますよね。
そうウィーンウィーンウィーンカカカカって終わりますからね、うん、そうだからあやっぱりいるんだなっていうことに気づきました。でその最初悩んだんです、その安いやつからね、上まで、
うん、
でちょっと前に電気屋で気になってたこうパコって曲がるやつ。
パコ、何パコって曲がるって、
私今回買ったのはマキタのね、こうあ写真上げてたから分かると思うんですけど、うん、あれってまっすぐなるんです。
まっすぐなる、
まっすぐにもなる、折り曲がってるんです。
あなるほどなるほど、はい、うんうん、
でコンパクトなのね、非常にね、いわゆる昔からあるドリルの形じゃないんです。
うん、ちょっと後でアートワークにしてますからね、はいはい、
それがねちょっと気になってたんで、でもね1万円ぐらいなの、
まあまあの
まあまあのお値段ですよ。そのだっていつ次に使うかわからないし、主にですよ
1回きりだとちょっともったいないけど、
そうそう、まあもちろんね安いのは安いのからありますから、それから比べるとちょっとお高いんですけども、うん、しかもこのバッテリーはマキタの掃除機にも使えるっていうところで、
もう文句なしじゃないですか。
そうそう、充電器セットになってるんで、
うん、
もうこれはねいいじゃんということで、しかも通販、珍しく通販じゃなくて近所のホームセンターで買ってきましたから、ね、
うんうん、
もうそのままね、いろいろセットで買ってきて、
うん、
そのまま家に帰ってきて全部グラッと食い打ちして、
うん、
安全を確保しました楽しいよ、
うん、楽しいよね、
うん、
うん、
これで次に進めるね。
次は何作るの？
次は棚かな、棚というかなんかこうベッドサイドテーブル的な棚が欲しいなと思ってて、
うんうん、
はい、
DIY の失敗談1個だけ、前に私よくユーストのとかこう古い家具、ちっちゃい家具とかを買ってきて、
はい、
そういう、まあ、ちょっと若干こじゃれたようなお店で買ってきて、でそれをリメイクしてっていうのにちょっと一瞬ハマってた時期があるんですね。でその時に塗装したいと、で私あんまりこうちゃんと説明を読まないのも悪いんですけども、色だけで決めて買っちゃったんですね。で、棚の小さい棚をバーッと、そのスプレータイプのペンキでバーッと塗装したんですけれども、それが月日が経つと上に物とか瓶とか置いてたら、そのペンキがべったりとついちゃう。っていう、特に夏場になると気温が上がるじゃないですか。そうするとすごいネトネトしちゃって、
多分それはその選んだやつが悪かったんでしょ
う
ね。
そうそう、なんかもうその棚、うん、その素材とそのペンキが合わなかった、
はい、
っていうのももちろんあったと思うんですけども、私みたいな行き当たりばったりな人は本当ちょっとご注意ください。
ちゃんと書いてあるんですけどね、説明書って多分ね、
うん、読んだつもりだったんだけどね。
あ、まあまあね、今回私が使ったの白木だから使えるだけで、うん、あれニスとか塗ってあったら使えないんですよ。
そうそうそう、ニスとかだったらこうね、いっぺんそれを剥がす作業しないといけないんですけど、あれ気が遠くなるんですよ。
もうそれはやっぱり工具が必要なんですよ。
あの削るやつ ね、
削るやつね、
あれちょっと欲しいなとか思っちゃった。
いやだからね、はい、こう見てるとあといくつか欲しい工具はあるんだけど、そこまで、うん、揃えましょうよ。じゃあ何つくんだって話になってくるんで、とりあえずまだそこは行けてないんです
よ、うんうん、あのワンコの家とか
いらないもん。だってワンコはベッドで寝てるからいらないですし、猫もソファーで寝てるからいらないです
よ、ね、せっかく作っても絶対そこ寝てくれないんですよね、
はい、いらない
んです。はい、ということでね、また次何を作ったか報告を聞くのも楽しみです。
いやいやいや、多分報告するほどのものは作らない。
まあどっちかというとそれを作るために次に何を買ったかっていう話、
ね、そうだね、はい、本当はね、はい、電気のおこぎりが欲しいですよね今ね。
そんなの、そうか、そういうのもあるのか。のこぎりは楽しいですよね。
ほら学校で使いませんでした、あの、うん、ウィーンってやつ、こう
糸の子？
糸の子、電気の
子、うん、糸の、うん、糸の子が欲しいよ私。
あれいいな。
苦手だけど。
まああれじゃなくても、
歯を折っちゃうけど。
そうそう、あのね、よく折ってましたよね。でもああいうののもっとこう普通にね、家庭で使えるようなのもある。
ああ、私あの片手で切るあのちょっと小型のノコギリを昔持ってたんですよ、カッターみたいなノコギリ。あれすっごい便利だったので、またもう一回買いたいなって。
そのノコギリだと、どうしてもずれちゃうね、自分
で。で、あの、なんかこう、ビヨンビヨンするんだよね。あの、なんか、あの、吉本の人だけ、なんかこう、昔と芸人さん。
それはね、ありはする。
あんな感じなの？
そうそう、短いやつならいいんだけど、ちょっと長い板だったりとかするとね、やっぱり途中でずれかねなくて、うん、こう、それ、しかも時間かかるじゃない、やっぱり。うん、ちょっとね、不便だな。
ノコパの包丁みたいなやつが、包丁ですか、ナイフ。あれ便利です。はい、長くなりました。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。